TBS Podcast。
発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション。
発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション、
荻上チキと
南部ひろみが生放送でお送りしています。
ここからは特集メインセッション。今日のテーマはこちらです。
メインセッション、探求モード。
新党政治連盟の会合で性的マイノリティへの差別冊子を配布。この問題の背景にあるものとは。先週水曜日、ライターの松岡宗嗣さんが自民党議員の多くが参加する新党政治連盟国会議員懇談会で配られた同性愛と同性婚の真相を知ると題された冊子について、その内容が性的マイノリティに対する差別としてその内容を伝えました。この情報はすぐに拡散され、当事者や支援者に大きなショックを与えました。この問題を受け、今週月曜日、自民党本部前ではスタンドフォー LGBTQ プラスライフと題された抗議デモが行われ、参加者は LGBTQ プラスへの差別をやめてください、冊子の内容を否定してくださいなど声を上げました。今日はこのデモの様子を伝えるとともに、この冊子が配られた新党政治連盟とは何なのか、そして繰り返される性的マイノリティ差別の背景に何があるのか、専門家と考えていきたいと思います。ではゲストをご紹介します。スタジオにお越しいただきました、ライターで一般社団法人フェア代表理事の松岡宗嗣さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
そしてもう一方、リモートでお話を伺います。宗教社会学者で上越教育大学准教授の塚田穂高さんにです。よろしくお願いいたします。塚田さん、
よろしくお願いします。
はい、お願いいたします。
はい、聞こえます。よろしくお願いします。はい、それではまず松岡さんが今回入手したその冊子について教えていただきたいんですけれども、どういったものなんでしょうか。
はい、こちらの今月の13日に行われた新党政治連盟という団体のその国会議員懇談会という議員連盟があるんですが、
はい、
ここで配布された冊子があったんですね。
うん、
でそこの内容の中に、性的マイノリティに関する、非常に差別的な内容が書き連ねられていたと。
はい、
そこの、点について非常に問題だと思って、取り上げたというような経緯ですね。
これ記事にしたことによるその反響というのはいかがでしたか。
はい、私もこれ最初読んだとき非常に驚愕するレベルだったので、多くの人に読んでほしいし、知られてほしいなと思ったんですけど、予想以上に問題だと思っていただける方が多くて、例えば、ツイッターのトレンドにも上がっていたりとか、そのヤフーニュースのトップに掲載されたりとか、本当にこう、良くも悪くもというか、本当はもうこんなことは繰り返されてほしくないんですけど、でもやっぱりこれひどい差別言説が行われているんだということが多くの人に知られて多分もあるかなと思います。
塚田さんはこの松岡さんが発信した今回の情報を知ったときに、まずはどういうふうにお感じになりましたか。
はい、まずは見たときですね、あれが冊子になって配布されたのかっていうのを驚きましたね。というのもすでにですね、そしてそのレポートの、その執筆者ですね、
はい、
講演者の名前も見て、人だって、あの方だっていうのを思って、というのもすでに昨年の10月ですね、の時点で、新政連のその、機関紙に、同じ趣旨の文が載っていたんですね。
うんうん、
で、それが今年の2月くらいに、SNS、ツイッター等で話題になっていて、
はい、
私もそこで、その問題に気づいたので、発信等、批判等もしたんですけれど、それが、また数ヶ月経って、そしてあれが、その問題ある内容がですね、冊子になって配られたんだっていうところに非常に驚きました。
今言っていただいた新政連というのは、新党政治連盟国会議員懇談会、新党政治連盟の部分の略ですか。
そうですね、新政連は新党政治連盟の略です。
ではその中身、そしてそれに対してどんな反応があったのか、これから紹介していきたいと思うので、まず今回の冊子に何が書かれていたのか、その内容を抜粋し南部さんから紹介してもらいたいと思いますが、今から流す内容というのはまず事実に反した、そしてヘイトスピーチであるという点、はい、そこをご了承の上お聞きいただければと思います。
はい、 それではご紹介します。冊子の表紙には夫婦別姓、同性婚、パートナーシップ、LGBT、家族と社会に関わる諸問題と書かれ、弘前学院大学のキリスト教学者による同性愛と同性婚の真相を知るという講演録とみられるものが収められています。冒頭には今日の講演の目的は、中略、性的少数者を卑下したり軽んじることではありません。性的少数者の人格尊厳は尊重しなければなりませんと書かれている一方、同性愛は心の中の問題であり、先天的なものではなく、後天的な精神の障害、または依存症です。しかし、個人の強い意志によって、依存症から抜け出すことは可能なので、同性愛からの回復治療の効果が期待できる。LGBT の自殺率が高いのは、社会の差別が原因ではなく、LGBT の人自身の悩みが自殺につながる。性的少数者のライフスタイルが正当化されるべきではないのは、家庭と社会を崩壊させる社会問題だから。
はい、こうしたようなことが書かれた冊子というものが配布をされていたということになるわけです。まず松岡さん、この冊子の中身、改めてどんな問題があるんでしょうか。
はい、もうなんか今聞くだけでも腹割ったがにくり返るような思いになるんですが、
はい、
まあ、端的に全部間違いなんですよね。論理的にも科学的にも間違っています。まずその、まあ、同性愛は心の中の問題であり、まあ、精神の障害、依存症ですという点、まあ、この点もまあ明確に国際的にも否定されていて、まあ、1990年にはその WHO でもその同性愛というのは精神疾患ではないという点が明確になっています。でここでもう一つ指摘しなければいけないのが、ここではその同性愛だけではなくて精神障害や依存症に対する差別も利用した何重にも問題な発言なんですよね。なので私たちはその同性愛は病気ではないと、障害ではないし依存症でもないということは言わなきゃいけないんですけれども、同時にその精神障害や依存症に対する差別っていうのも反対していかなきゃいけない、うん、ここも大事なポイントかなと思っています。
はい、
でもう一つその回復治療の効果が期待できるという点、これも、まあ、端的に同性愛は、まあ、異常おかしくて、まあ、異性愛というのが正しいなので、うん、治療しなければいけないんだと、
強制
しなければいけない、
はい、
まあ、そのあたりも本当に非常に問題で、まあ、実際世界各国でも残念ながらその同性愛に対する、まあ、回復治療と呼ばれる、まあ、治療という名前はついてますが、まあ、明らかに非科学的非論理的な、まあセラピーと呼ばれてますが、うん、ひどいものだと電気ショックをしたりとか、またはカウンセリング、はい、宗教的なそういった信仰を用いた、まあ、カウンセリングというものが行われていて、まあ、これは逆にやっぱりうつやその自死の割合を高めてしまうというようなそういった、まあ、科学的な知見から批判もされているものなんですが、こういうことが行われている国は実際あるんですね。まあ、もちろん国によってはそれは犯罪だというふうにされているところもあります。
はい、
でこういったものを推奨している点ももう本当非常に問題だと思っています。
うん、
あとその自殺率が高いのは、まあ、その人のせいだというような、まあ、ここも本当にひどいなと思っていて、私も実際数年前に当事者の友人を自死で亡くしていたりするんですが、もうこんなことがなんで言えるのかと、
うん、
もう性的マイノリティの自死の割合が実際高いというのは調査でも出ていて、例えば同性愛や両性愛者の人が、はい、まあ、そうではない人と比べると6倍高かったり、トランスジェンダーの場合だと、まあ、10倍ぐらい高いというような調査もあるんですよね。でやっぱり端的にその差が出るのは、まあ、社会にその差別があるからというふうに言えると思うんですが、その人がそもそも悩みを抱えているからだというような、まあ、こんな説が通るわけがないということは明確かなと思います。あとそのまあ、これもよくあることですけど、その性的少数者の権利を認めると家族とか社会を崩壊するから、これもなんか論理飛躍がまず甚だしいですし、端的に間違いだと思います。まずその例えば同性婚を認めている国はすでに30近くの国がありますが、まあ、じゃあ社会は壊れているのでしょうかというと壊れていないことは明確ですし、
はい、
まあ、様々なその例えば幸せな家庭が増えているというふうにも表現されることもあるかなというふうに思います。もう崩壊という概念自体がもう非常に抽象的で、まあ、何を表しているのかも全く意味がわからないんですが、まあ、端的にこれらは全部間違いであるということは否定したいなと思っています。
今、例えば精神障害、あるいは依存症、そのこと自体の、マイナスな語られ方というものについても、注釈を挟みながら話していただいて、まずありがとうございます。依存症などについて、精神疾患についても、この偏見や誤解がまみれている内容であるということも加えておきましょう。はいはい、でも、なおかつ、実は言説の中で、この語りの中で、矛盾もあるわけですよね。LGBT の方の自殺率が高いということは認めつつ、それは悩み、いや、この人自身の問題なのだと言っている。その人自身の悩みやあるいは問題というものがなぜ生まれるのかというと、当然それは社会の中で差別があるから、あるいはいろんな権利が制約をされているから、ここは分けられないはずのものなんだけれども、分けられてしまっている。しかしこうした冊子というものが今回配布をされたということになるんですね。
はい、もう特に問題なのは、もちろんこういった考え方が、はい、まあ、誤っているものだとして、そう思ってしまう人がいることまではわかるんですけれども、それは端的に間違いなんですが、
はい、
問題はやっぱりこの冊子がやはりその政権与党の中で多くの議員に影響力を与える場で広く配られてしまったこと、これはもう単に一人の学者がそう思っているだけのレベルを超えていて、明らかにそういった性的マイノリティの権利の侵害に直結でつながっている、この点が本当に重く問題だというふうに捉えています。
人は言い回しとかロジックというものを人から学んで真似しますよね。そうした時に政治家という非常に影響力のある方がこういった言葉を真似して他のところで口にして、しかもそれが法律を作る時などに影響するとなれば、本当に危険ですよね。
はい、おっしゃる通りです、
ね。では今回の問題を受けて、今週月曜日に自民党本部前で抗議デモが行われました。まずは松岡さんをはじめ、スピーチを行った方々、その声をお聞きください。
私たちは LGBTQ でいることは病気ではありません。私たちは私のままで大丈夫です。むしろ私のままでは素敵ですよ。
LGBT の自殺率が高いのは差別が原因ではなく、本人が抱えている悩みのせいだと。自殺は本人のせいではありません。社会に性的マイノリティに対する差別や偏見があるから死にたいと思ってしまうほど当事者は追い込まれるんです。そうじゃないですか。差別は人を殺すんです。差別で人は死ぬんです。この冊子を書いたのはキリスト教の学者のようです。冊子が配られたのは神道の政治連盟国会議員懇談会です。宗教は何のためにあるんでしょうか。人を死に追いやるためにあるんでしょうか。政治も宗教も誰かを排除し命を貶めるためではなく、弱い立場に置かれてきた人こそ抱き留めて共に同じ社会を生きていくために、そのためにあるんじゃないでしょうか。
普段はスウェーデンという国でスウェーデン人の男6歳になる息子を育てています。その様子を二人パパという名前でブログや YouTube で発信しています。スウェーデンでは約20年前に同性カップルが子供を持つことが法律で保障されるようになり、13年前に同性での結婚が法制化されました。しかし家庭も社会も崩壊してないですし、少子化も起きてません。ただただ幸せな家庭が生まれ、個人の尊厳が守られ生きていくことができています。しかしこういう言説が当議員の大多数に配られ、それを是とする社会になったらどうでしょう。考えるだけでも恐ろしいですが、そんな社会にしてはいけないのです。そして声を上げる方法は選挙です。ぜひ皆様の一票を無駄にせず、間違った知識を広めない差別のない未来を作る候補者政党にその一票を投じていただきたいと切に思っています。
国民を差別と憎悪の波に巻き込むために政治を行っているのでしょうか。もう一度言います。冊子の内容を明確に否定してください。あなたが今いる席に座る努力をしたのは、発言力や行使できる権力を使って人々が生まれ持ったユニークです。それを断固として否定し、強制をほのめかし、権利を与えずライフスタイルを否定すること、そのことをするために政治家になったのでしょうか。誰かが自ら呼吸を止めることの背中を押すためですか。そうではないはずです。今座っているその椅子に座っている理由をよく思い出してください。なぜ一部の国民を悪者に仕立て上げるのですか。自問自答してください。もう一度言います。 最後です。皆さんも一緒に言ってください。冊子の内容を明確に否定してください。
冊子の内容を明確に否定してください。
さて、はい、今週月曜日に行われた自民党本部前での抗議デモ、その様子をお伝えしました。うん、続いてデモに集まった方々にもお話を伺っています。お聞きください。はい、
まあ、当たり前ですけど、日本にも LGBTQ の当事者などいっぱいいるし、それを踏みにじられるのは、まあ、選挙前に特にそういうことあるのは良くないなと思ったので、まあ、サポートしにやってきました。当たり前に生活している人たち の生活がかかっているので、まあ、ちゃんとそういうところも考慮した上で投票しようと思ってます。
今日は、まあ、その衝撃的なニュースというか、まあ、そういう冊子が配られたっていう事実に対してやっぱなんかいても立ってもいられないというか、なんかここでもし声を上げなかったら、これがなんかこう当然のこととしてなんかこう受け入れられちゃうっていう恐怖というか、なんか日本に他にもたくさん問題があると思うけど、こんなにあからさまに差別的な発言がなんか起きているっていうことに、なんていうかありえないでしょみたいな感じで、本当にわからないですよね。私もどうやったらそんな発言が簡単にできちゃうんだろうっていうか。
同性愛者は依存症、これは基本間違いですし、そうですね、普通に多分同性好きな方がただ男性なだけで、普通に僕らもただ権利が欲しいだけ、パートナーと幸せになりたいだけで、特別なことを要求しているわけではなく、本当にただ単に幸せになりたいだけなので、まあそうですね、こういう差別があったので声を上げないとなと思いました。まあ個人的には理解してほしいとは思ってないです。やっぱり人によって例えば気持ち悪いとか全然そういうのはあると思うので、それは全然いいと思うんですけど、ただ権利として僕らに選択肢を欲しいなと思います。
で、妻から聞いてこういうのがあるって言って、で今日一緒に来ました。
LGBTQ の人の自殺率が、その社会によるものじゃなくて本人のせいみたいなところには結構、うん、なんかわからないじゃないですか。今私はじゃあその自分の性自認と性別がなんか一致してるけど、じゃあこれから子供が欲しいってなった時に、自分の子供がもしかしたら同性を好きになるかもしれない、なんかそうなった時になんか今自分には関係ないとはあんまり思えなくて、なんか身近な友達とか、なんかこう社会がもっとそういう多様性とをなんていうのかな、認めていけば絶対ね、なんかもっと生き、みんな生きやすくなるんじゃないのかなって思うし、うん、なんかよくほらその性的マイノリティを認めると少子化がうんぬみたいな話とかも出てきますけど、いや少子化はそれじゃないでしょっていう、なんか個人的にやっぱりそうじゃない部分で子供産みづらいよねとかっていう思いはあるし、それをなんかその性的マイノリティの人とこう結びつけるみたいなのはなんか、うん、ちょっと納得いかないですね。
僕は憤りというか、見た時にもう全部が衝撃的すぎて、今更こんなことやってんのみたいな、なんか恥ずかしい気持ちとかが強かったかもしれないですね。ジェンダー問題とか興味を、まあ、妻がきっかけで持って、僕は何ですかね、恋愛対象も女性だし、マジョリティにずっと属してきたんだっていうのをその問題を通して知った時に、なんか LGBTQ の方とか僕は全然知らなかったんですけど、当事者が声を上げるってすごい大変じゃないですか。だからこういうその何マジョリティに属している僕たちが少しでも声を上げていきたいなっていうのはあります、ね、
はい、スピーチそして、参加されていた方々の声を聞いていただきました、はい、この日はね、澤田記者はじめ3人、うん、セッションのスタッフが取材に行ったんですけれども、はい、 改めて松岡さん、このデモの様子というのはどうだったんですか？
はい、本当に多くの方が集まってくれていて、結構若い人が多かったです。で、はい、本当にいても立ってもいられなくなって、初めて参加したというような人も少なくなかったんですね。で、今もスピーチいくつか流れましたが、本当に何だろう、どの人も本当に自分の心から出てくる言葉がたくさんあって、何度も私は涙したんですが、例えばもう今こんな場所に本当はいたくないと、もっと友達と遊んだりお酒を飲んだりして過ごしたいはずなのに、やっぱりこういった差別的な言説によっていつも不安を抱えなきゃいけないと、こんな状態はやっぱり許せないよねということで声を上げてくれた人もいましたし、今はゲイであることをオープンにしている人であっても、じゃあもう一度このゲイとして生まれたいかと言われたときに、自分はやっぱりどうしてもそうは言えないと、ゲイとして生まれたいと言えない、なぜならやっぱり自分がこれ辛かった過去をもう一度繰り返したくないからと、すごい気持ちはわかると。もちろん誇りを持ってほしいし、性的マイノリティであることは何の問題もないんですが、そういうふうに答え言ってしまう気持ちもすごくわかるなと思って、非常に本当にこう心が辛かったし、同時にもちろんこう一緒に手を取り合っていこうという温かい場にもなったかなと思います。
そういったようなところまで追い込んで、言わさざるを得ないような、言わざるを得ない状況にしている社会を問わなくてはいけないわけですね。
はい。
また先ほどのスピーチの中ではね、松岡さんの宗教は何のためにあるのでしょうかという話もありました。
はい。
ではこのそもそも宗教という点で、神道政治連盟、神道って何だっけっていうところから、神道政治連盟って何っていう方もいらっしゃると思います。塚田さん、この神道政治連盟とはそもそもどんな組織なんですか？
はい。まずは、神道政治連盟の前に神社本庁ですね、について説明しなければなりません。
はい、
で、神社は、皆さんの、ね、身近にもあるような神社ですけれども、これは戦前はですね、宗教ではなく、国家儀礼を行う場、国家の管理、あるいは税金とも使われてたりしたんですが、
はい、
敗戦によって、民間の宗教として神社も再出発せざるを得なかったと。でそれによって戦後ですね、1946年に宗教法人神社本庁という、宗教法人ができました。
はい。
でここに日本の国内ですね、神社8万、数千とか、数え方にもよりますけれど、そのうち7万9千ですか、ほとんどですね、かなりの部分、これらも一つ一つ宗教法人ですけれども、それが所属しているのがこの宗教法人神社本庁という、簡単に言えば国内のかなりの部分の神社を取りまとめている宗教法人として神社本庁があります。
うん、
はい。で、それは、歴史としたですね、明確に宗教なわけですけれども、
はい、
そういう神を敬う心とかですね、あるいはその皇室への崇敬とか、あるいは伝統を大事にする、お祭りごとを行うみたいなことを行ってきた宗教、団体宗教法人であります。はい。で、その宗教法人、神社本庁には教師が21,400人くらいいますが、500人くらい。はい、これは神職、神主さんと大体イコールと考えて良いかと思います。数千人のそういう神職さんが教師としていると。
はいはい。
宗教の教師ですね。で、気になる信者数は、これは国が出している宗教年間という統計では、7900万人です。
7900万人、
はい。これはよく驚かれますし、誤解のもとでもあります
けど。いやいや、はい。
これは自己申告なんですね。
うん、
7万9千くらいの神社が、うちの地域にはこういう、これくらいの人が住んでる、いわゆる氏子さんですね。
はいはい。
あるいはそういう参拝者とか、崇敬者、そういうのを全部報告してですね、足していったら、8000万人くらいになっちゃったっていうのが、なので、
うん、
神社本庁が何かこう、指示すれば8000万人動くという意味では、ないというふうに。
そうですね。
とは、まず言っておく。ただ、数字としてはそういう数字は一応出ているということになります。
はい。
で、その神社本庁が、戦後ですね。そして、先ほど言った宗教活動の他にというか、それと関連しながら政治的な様々な課題に対応していくという形で、作ったのが、神道政治連盟。1969年にできた団体であります。
うん、
はい。実質は、神社本庁とかなり一体性は強い。所在地は一緒ですし、
はい。
と言ってよいかと思います。そういう団体だということです。
ということは、この神道政治連盟の方は宗教組織とはまた別の政治団体ということになるんですか？
は はい、これも難しいところなんですけど、はい、法律上のですね、公職選挙法とか、政治資金規正法の政治団体では、現在はありません。要するに届け出はしてないんで、法的にはこう、任意団体ということになります。
はい。はい、なるほど。ではこの、はい、神道政治連盟ですけれども、神道政治連盟のその考え方というのはどういったものなのかな。先ほど少し皇室を尊敬するみたいな話もありましたけれども、はい、どんな考え方を、まあ、提言というか、一つの思想の軸にしてるんでしょうか。
そうですね、綱領というのが神道政治連盟にありますけど、
はい、
その一番最初はやっぱり神道の精神を持って日本国国政の基礎を確立、まあ、閣僚かな、閣立選挙等を期す、というのがまあ第、まあ、国政の基礎に神道の精神を、持って、まあ、行うということをまあ第一に挙げています。
国政の基礎、
はい、
うんうん、
はい、
そしてこれ国政の基礎にする神道の精神というのはじゃあどういったものなんですか。
まあ、それはそうですね、具体的に取り組んできた、まあ、ことの方が、
はい、
まあ、何がそれに当たるかっていうのは結構難しいところがある。まあ、先ほどのその、そういう神を敬うとかですね、お祭り事を行うとか、まあ、そういうところはもちろん基本にあります。
なるほど。では、どうして、こういった意見になるのかという点も含めて、どんなことを主張してきたのか、はい、どんな意見が出てくるんですか。
そうですね。はい。で、まあ、1969年にできて、まあ、それで50年以上そういう政治活動、神道精神に基づいた政治活動を行ってきたわけですが、
はい、
やってきたこととしては、まあ、大きくは6つくらいですかね、
はいはい、
まあ、ちょっと列挙するにとどまりますけど、まあ、一つはそういう皇室の尊厳を守るっていうところですね、うん、
はい、
まあ、神道というところは分かりやすいかもしれません。で、2つ目は靖国神社関連ですね。
ほう、
まあ、これは国家、国営化を目指したんですけど、それは実現せず、そういう、政治家の公式参拝みたいなのを目指す方向です。
うん、
で、3つ目は、そうですね、やっぱ憲法改正ですね、自主憲法制定のところです。
はい。
はい、まあ、ちょっとこの辺は、外観するにとどめますけど、
で、
4つ目は、いわゆる侵略戦争史観っていうのを直すっていうことですね。はい。で、まあ、それ、やっぱり歴史教育なので、それを教育を、まあ、彼らなりに格好つき正常化していくっていうことを、掲げてやってきました。
うんうん、
はい、で、5つ目が、まあ、いわゆる政教分離の問題みたいなものですね。まあ、様々な訴訟が戦後起こりましたけど、
はい、
それをその問題ない、まあ、そういう靖国に参拝しても問題ないとかですね、靖国神社に県からお金を出しても問題ないとか、そういう擁護する側で、対策みたいなのをずっとやってきました。
は
い、で、まあ、最後に、まあ、今回のテーマに関わる、まあ、彼らの言い方だと、その新たな問題ですね、戦前には全く起こりようのなかった新たな問題に対応するという、
はい、
まあ、そういう、まあ、目の前でさまざまな問題、まあ、この後増えますけど、夫婦別姓の問題や、
うんうん、
同性パートナーシップの問題ですね、
はい、
みたいなのを言ったときに、それに対応していくぞと、まあ、この6つ目の話が今回のにつながっていると考えます。
これ、どれも興味深いですけど、今日のテーマである新たな問題、これ、例えばその選択的夫婦別姓とか、それから同性パートナーシップや同性婚などは、どうして神社本庁にとっては問題と捉えられることになるんですか。
はい、まあ、説明的になりそうなので、まず結論から言うとですね、はい、まあ、個人の尊重、個人主義、あるいは自己決定権ってものが、彼らにとっては嫌なんですね。
ほう、
それは私が勝手にそういう読み込んでなくて、まあ、個人主義に歯止めをすべきだってことを明確に述べています。
うん、
はい、で、まあ、それによって、伝統、まあ、彼らが考えるところの伝統、並びに伝統的家族が壊れる、壊されると思っているから、はい、こういう、活動や、そういう冊子を配るということをやっていると、まあ、そのように理解できると思います。
その背景、要は個人主義の例えば、対峙される、反対に当たるのは、ある種の共同体主義のようなものなのか、それともその神に下支えされたような、何かその伝統部族集団のような格好のイメージなのか、どんなものが個人主義の反対側に イメージされてるんでしょうか。
ですね。まあ今言っていただいたようなものいずれも入りますけれど、
はい、
まあ、やっぱりその伝統文化を守る。で、家族で、そういうお祭りですね。神道のお祭りごとですね。大使をやってきた、まあそのある種中心がまあ家族でもあるということで、そういう家族が壊れる。家族の重要性が軽視されているっていうところが、そうですね。やっぱ伝統と家族が非常に大きなキーワードですね。
もちろんその例えば夫婦同姓も別に日本の伝統というわけではないですし、またさまざまなあの性的マインドリティも伝統的にとか歴史的にはずっと存在し続けてはきたわけですが、塚田さん、これどうしてその神道政治連盟性的マインドリティへの差別冊子の配布ということになってしまうんでしょうか。
そこに、はい、つながったということですが、
はい、
で、やっぱり、まあ、性的マイノリティの話が今回主眼なんですけど、その前提で押さえておかなきゃいけないのが夫婦別姓の話で、
はい。
はい。少し遠回りなんですが、まあ、96年ですね。まあ、95年から96年くらいにかけて、民法改正要綱案ですね。民法改正の話が、取り沙汰されていくと。
はい。
ですね。で、そこで、まあ、まあ、それまではあまりこの問題取り組んでなかったんですけど、急にですね、うん、まあ、これは大変だという、ふうに考えて、その内容はこの後と思いますけど、96年の2月にですね、神社本庁の方が、夫婦別子、括弧付き姓ですね、姓に対する基本見解っていうのを出しています。はい、まあ、簡単的には反対だということですが、
はい、
その際には伝統文化を守り、祭祀の厳守を通じて国の繁栄と世界の共存共栄を祈る立場から、夫婦別姓には反対しますと。
はい。
はい。で、結局は、まあ、先ほどの繰り返しですが、夫婦別姓によって、まあ、これはやっぱり個人の尊重とか個人主義の徹底という、個人主義的傾向を生み出す危険性は極めて高いから、うん。まあ、そういう家族の一体感を喪失させる。家族の崩壊に拍車をかけることにもなりかねないから、反対だっていう。まあ、ここが、まあ、基本線ですね。これがベースだということです。
なるほど。
はい。で、その後、結局そういう夫婦別姓導入に関する反対運動。まあ、それこそ啓発用冊子とかですね。家族が危ないみたいな啓発用冊子。家族の絆はどうなるのみたいな、まあ、今回の冊子でしたけれども、を配って、作っては配ってるんですね。それが、ま、90年代後半から2000年代、ということになります。
うんうん。
はい。でもこれは夫婦別姓の話で、まあ確かにもちろん人権とかね、そういうところに関わる話だっていうのがわかりますけれど、
はい、
まだその今回の性的マイノリティの話につながっていないわけですが、
うん
うん、これがつながったのがですね、2015年の渋谷区のパートナーシップ条例問題です。
はい。
はい。それは私が勝手に解釈してるんじゃなくて、その神社本庁神道政治連盟側が、活動報告の中で述べている話で、うん、
はい。
はい。まあ、この2015年ですね、渋谷区でのその同性カップルのパートナーシップ条例、まあ、結局採択、成立したわけで、いいと思いますけど、よかったと思いますけれども、うんうん、もちろん課題は様々ありますけどね。
はい。
まあ、これに反対すると。
ほう。
夫婦別姓、男女共同参画をめぐる問題への対応という、先ほど述べてきた夫婦別姓に反対してきた、そのベースの中で、それに基づいて、この2015年の渋谷区ですね、条例問題に取り組んで、要望書とかを区議会に出してですね、反対の要望書。
はい。
で、そこの、一部分だけ見ますと、この条例は、我が国の伝統文化に重大な影響を及ぼす恐れがあるにもかかわらず十分説明されていないし、部分ですが、本連盟では伝統的な家族制度を脅かしかねない本条例について見直しを求める。
はい。
という要望書を出して、まあ、ここで繋がったというふうに理解できると思います。
なるほど。
考え方が基本にあって、で、結局成立したわけですが、
はい。
これが他の自治体に悪影響を及ぼすことのないよう注意喚起に努めているっていうふうに結んでいますね。
リスナーの方の中でもね、 なんで個人主義そんなに否定されるのとか、うん、伝統文化を否定するとなぜ個人主義になるのとか、とか、うん、それが何が問題なのって思われる方もいるかもしれませんが、はい、日本の割と保守論断とされるところでは、これは割とよく出てくるあのフレーズであり、よく出てくる考え方で、うん、個人主義が行き過ぎると、共同体とか秩序とか、あのルールとかが守られなくなっちゃうでしょうみたいな、そういったようなことを言ったりする。でもそれと実際に性的マイノリティの方々の権利や人権の話は別なはずなんだけれども、そこは割と一体化されて語られているわけですね。でも今の塚田さんの話の中では割と繰り返し伝統文化を残しましょうという話が出てきた、はいはい、あるいはそのあるべき家族というモデルがあって、うん、その家族というモデルからずれるような存在、選択的夫婦別姓を採用するような人、あるいは同性カップルなど、そうしたものが否定される傾向にあるのだというようなことが分かりました。では今回ね、冊子配布された問題ということで、これを理解した上で今後の影響や考えるべき点伺っていきたいと思います。
発信型ニュースプロジェクト TBS ラディオ905-954荻上チキセッション。
時刻は5時になりました。
荻上チキセッション、今日の特集メインセッションは、新党政治連盟の会合で性的マイノリティへの差別冊子を配布、この問題の背景にあるものとはというテーマで、スタジオにはライターで一般社団法人フェア代表理事の松岡宗嗣さんを迎えしています。よろしくお願いいたします。そしてリモートで宗教社会学者で上越教育大学准教授の塚田穂高さんにお話を伺っています。塚田さん、引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。さて、先ほどですね、塚田さんの方から神社本庁と、はい、そこが関わっているこの神道政治連盟という団体、はい、そしてその団体の考え方、はい、その考え方に基づいて性的マイノリティが固定攻撃否定されるという、まあ、そこまでお話を伺いました。で、今回の冊子の話をするためには神道政治連盟の、勝手に配ったものではなくて、神道政治連盟国会議員懇談会で配られたということになるわけですね、はい、塚田さん、この神道政治連盟国会議員懇談会とは何ですか？
はい、すいません、時間取って申し訳ないですが、はい、1970年に、できたその、国会議員の懇談会で、まず神道政治連盟の趣旨に賛同する、そして神道精神を国政に反映させるための活動を行うという趣旨で、作られた、団体です。で、現在国会議員ですね、263名ですね。
263名
が所属しています。
なるほど。これ本当に神道政治連盟が設立されて、その翌年にはもうこの議員懇談会もできたんですか？
はい、そうですね。
はい、なるほど。
まあ、最初は本当に数少ないというか、
はい、
かったですね。はい、
なるほど。これ確認ですけど、先ほど6つの論点整理していただいて、まあ、例えば孔子の尊厳とか靖国神参拝とか憲法改正とか、こういったような各種論点に賛同しているような人がこの議員懇談会に入るんですか？
そうですね、まあ、ただまあ、これ結局自民、ほとんどが現在自民党議員ですね。
はあ、はい、
かつてはまあ日本維新の会とか、まあ、次世代の党とか、まあ、複数にわたってる時期もあったんですけど、
うん、
現在はほとんど自民党で、まあ、自民党のその選挙区ないし、
は
あ、そうですね、候補になるというと、まあ、支援団体の一つとして入るかなっていうところだと思いますね。支援団体、圧力団体の一つ。で、そこにまあ国会議員、まあ、候補となるからには参加していくっていうような、そういう流れと考えている方もいます。
所属している人の中でも、まあまあまあ、名前だけみたいなトーンの人もいれば、本気でもうこのトーンだわとか、ここが自分のメインフィールドだっていう方もいらっしゃるわけですか？
そうですね。そこはかなり濃淡があります。はい、で、いわゆるその組織候補ですね。いろんなそういう、組合とかも、ありますけれども、
はい、
の候補っていうのも、様々あるわけですが、その組織内候補としては、まあ、現在は2人ですかね。
うん、
あとどちらも参議院の山谷恵理子と有村春子の2名で、まあ、この2人は特に関わりが深いと言って間違いないと思います。
またこの懇談会ではよく勉強会などでこうした仕掛けで冊子とかが配られたり、講師が講演を行うことになるんですか？
そうですね、そういう、まあ、総会的なイベントとかですね、はい、そこで講演、はい、そういう、 事業あ連絡会議とかですね、そういうところで行われていますね。
なるほど。
団体の総会とか、はい。
うん、松岡さんはこれまでのこの神道政治連盟、その説明を聞いていてどうお感じになりましたか？
はい、やっぱり性的マイノリティのイシューが本当にずっと認められないで、最近だとこういろいろな議員とか、まあ、社会の理解も本当に深まってきている中で、かたくなにこう自民党の態度っていうのが変わらない背景には、やっぱり一枚岩ではないというか、本当にこう分厚い、ものすごく分厚い壁があるんだということを本当に実感しました。まあ、ただ今話を伺っていて、やっぱり思ったのが、結局その、まあ、伝統とか家族の形、まあ、特定の家族のあり方とか、まあ、そう曖昧な伝統というものを押し付けて、それ以外の形を排除するという点は、はい、やっぱりこう批判を否定をしていかなきゃいけないなというのを新たにしましたし、同時にこれって本当にこう性的マイノリティの一種だけじゃなくて、結局その子供とか、またはそのジェンダーセクシュアリティ、または家族のあり方、そしてそこに連なる福祉とか、または結局はまあ憲法の話とか皇室の話とか、もう本当にいろんな課題につながっていくという意味では、本当にこう聞いていただいている方に性的マイノリティだけの話じゃないんだということを改めて感じてもらいたいなというふうに思います。
確かに、例えば日本の精神とか伝統文化というと、海外にルーツのある方、外国籍の方とか、さまざまな方にも影響してきますもんね。リスナーの方からメールいただいております。
はい、メールありがとうございます。ラジオネームパンダさんからいただいたメールです。こんにちは。
こんにちは。
初めてメール送らせていただきます。 LGBTQ プラスへの差別殺しに抗議するスタンドフォー LGBTQ プラスライフと題されたデモが4日にありました。私は配信での参加でしたが、本当に一人一人のスピーチに心打たれました。7月9日に札幌でデモを行うそうです。デモを行い声を上げることは本当に大切なことですが、果たしてこの私たちの声は冊子を書いた方々に届くのでしょうか。デモ以外に高校生でも冊子に抗議する手段はあるのでしょうか。
うん、松岡さんいかがでしょうか。
はい、もう本当に心だけでもものすごく嬉しいんですけれども、うん、やはりこの問題をとにかくまずは知ってほしいということかなと思います。うんうん、で、はい、まあ、今はすでにもし投票できる、まあ、権利がある方であればもちろん投票してほしいですし、うん、まあ、もしない状況であればぜひまあ、周りの人たちと、まあ、ぜひこの状況を知って議論を重ねてほしいなというふうに思います。
うん、このメールを送った段階でもアクションですからね。
そうですね。
はい、
う
ん。そして身近の方と話すということも、一つだということです。うん、また、ホットなドッグさんからのメール、ありがとうございます。
ありがとうございます。
セクシャルマイノリティへの偏見が強い議員を見極める術はあるのでしょうか。偏見差別を持っているような発言をする知り合いなどに気持ち悪さを感じるので、そういう議員にこれからの日本を作ってほしくないなと思っていますということです。これは松岡さんいかがですか？
はい、まあ、いろいろな、もちろん、例えば今回の候補者でいうと、さまざまな調査が行われたりするので、まあ、はい、選択的夫婦別姓とか同性婚とか、まあ、LGBT 平等法、差別禁止法などに対する態度を、まあ、聞いてみるというのもそうですし、マリッジホールジャパンという団体が、婚姻の平等を求めて活動されてますが、はい、マリフォ国会メーターというものを立ち上げていて、そこで各候補者のことを調べられたり、また今議員になっている人の態度を調べられたりするので、そこでやっぱり明確に聞いて考えてもらうといいんじゃないかなと思います。
なるほど。塚田さん、今選挙前というタイミングですけれども、まあ、こうしたその政治とそれから宗教との関わりの点なども含めて、参考になるような例えば情報とか、どういうふうにそのあたり調べればいいのか、この点はいかがでしょうか。
しいところではありますが、まあ、一点補足的に言っておくと、今回のちょっと選挙で実際どうか分かりませんが、はい、過去の衆院選や参院選ではその新党政治連盟の推薦を得るためには公約書というものにですね、はい、署名した議員が候補、まあ、端的には自民党の候補になっているわけですね。
ほう。
その公約書の中に、まあ、例えば夫婦の絆を強め、家族の一体感を育んできた夫婦同士制度を守りますと。
はいはい。
で、家庭の崩壊に拍車をかけることになりかねない夫婦別姓制の導入、には反対する。そしてジェンダーフリー思想に基づく男女共同参画社会の推進に反対しますというのに、署名した人が新政連の推薦候補になってます。
はい、それ署名の
ちょっと今回の参院選の候補がどうかまでは確実なところは調べられていませんが、
はい、
まあ、これまでやってきたことを考えれば、この種の公約書に、サインして、各選挙区の、候補になっているということが推察されます。で、まあ、そうですね、そういう、まあ、新党政治連盟 の国会議員懇談会のメンバーはこう ウェブでも公開されてますので、やっぱりそういうところを判断材料の一つですね。まあ、ただそういうことを判断できるために、まあ、まあ、私、宗教研究者ですけど、はい、まあ、よりこう発信していかなければなとは思います。ただ、宗教は、どれもダメだとかですね、あるいはその宗教が政治に、全く関わってはいけないっていうのは、違うと思うんですね。それは誤解だと思うので、まあ、その宗教について、こう、日本社会の中の宗教についてですね、より、まあ、しっかり知ると。まあ、SNS 等は、そこがかなり役立つツールでもありますから、まあ、そこで発信、そして、まあ、そういう選択と需要というのを、そして検討していくっていうのが、まあ、現実的なところかなと思ってます。
そうですね。
今日はライターで一般社団法人フェア代表理事の松岡宗志さん、宗教社会学者で上越教育大学准教授の塚田穂高さんにお話伺いました。お二人ともありがとうございました。
ありがとうございました。また
よろしくお願いいたします。さて、今週日曜投票開票の参議院選挙、選挙区比例合わせて545人が立候補。比例では自民党、立憲民主党、公明党、日本維新の会、国民民主党、共産党、令和新選組、社民党、NHK 党、維新政党、新風、幸福実現党、ごぼうの党、参政党、新党国盛、日本第一党の15党が出ています。
知る、分かる、動かす。荻上チキセッション。